皆さんこんばんは。4月20日木曜日夜7時、気まぐれメンズトークの時間がやってまいりました。パーソナリティの古賀っちこと古賀俊之です。普段はモテ声レッスンしています。
コハちゃんこと小原忠です。笑顔をつなげていきます。
またやんこと又野浩二です。ボケとツッコミ両方担当します。本日も最後までよろしくお願いします。
よろしくお願いします。もうね、4月に入りましてね、もう桜の季節が あーいう感じになっちゃいます。
ちょっと今年は天気があんまり良くなかったです
かね。なかったですかね。どこ行きました？
いや、もう地元の遊歩道を歩く上で、まあ、遊歩道結構綺麗なんですよ。
はいはいはい、
茶屋町なんですけど、
いや、もう倉敷もね、いい桜が。
僕はちょろっと群馬の方で行って、
あ、僕も名古屋に行ってました。
ちょうどいい
群馬行ったんですか。
群馬にちょろっと、
あの、はい、季節的には
ちょうどいい、
ちょうどいい時期、
満開の時、
満開の、はい、うわー、なんか爽やかな、うん、なんかこの4月をね迎えておりますけれども、今日はなぜか緊張感が漂っておりますが
まあでも今日のゲストといえば桜よりレンゲかなと。
レンゲ、あ、そうですよね、いつも
ね見頃が、
もう、ね、
連休、
レンゲ
連
休
じゃないですレンゲ連休の頃に、
ね、いや、連休の頃にはまたね、いい、なんか話がちぐはぐになってます。はい、もう今日はもう早速参りましょうか。
はい、
緊張しますね。
行きましょう。
はい、はい、よろしくお願いします。最後まで今日もよろしくお願いします。この番組は倉敷市津良島の小原整骨院、倉敷市平田の小原鍼灸整骨院、岡山市南区下中野の心フローム小原整骨院の提供でお送りいたします。第28回目のゲストは、斬新でかつ市民目線の政策で総社を改革する政治家として活躍する傍ら、趣味のピアノの弾き語りではその腕前を市民に披露するなど親しみやすい一面もある市長として市民から親しまれている片岡総一市長をお迎えして、総社市に対する熱い思い、総社愛について語っていただきたいと思います。片岡市長、今日よろしくお願いいたします。
どうもこんばんは、総社市長の片岡総一と申します。どうもよ
ろしくお願いします。
いや、なんか緊張しますね。
ではちょっと私からご紹介をさせていただきますが、片岡市長、1959年8月2日生まれ、総社市のご出身です。青山学院大学法学部をご卒業、橋本龍太郎事務所に入所、その後内閣総理大臣公設第一秘書、行政改革、沖縄北方対策担当大臣大臣秘書官を歴任、2007年に2代目総社市、市長として初当選なさいました。現在は3期目となります。2期目の公約である主要政策の一つ、障害者1000人雇用に取り組んで、おられ、現時点では、平成23年度からは、市内に障害者1000人が就労できる、その場を提供する政策に取り組んでおられ、現時点では980名の障害者が就労しています。で、他にも学校給食の献立に、地元産の農産物を取り入れ、地産地消を推進する地食べ、そしてさらに新しい公共交通のモデルとして他の自治体からも注目されている予約型乗り合い方式のデマンド交通接種くん、さらには子育て王国総社をキーワードに小児医療費無料化の対象年齢の拡大など多岐にわたる子育て支援の政策など、総社をより住みやすい街にということでご活躍しておられます。ちょっときちんと説明させていただきましたが、
なんか恥ずかしいですね。それ聞くと、
はい、はい、もう今日は個人としてお人柄を十分に出していただきたいなというふうに、もう普段はね、ちょっと行政ということで、
いや、そんなことないですけどね。
そうですか、
はい、
もう柔らかい感じで、まあ、もちろん
もうあまり固くはないと思いますけどね。
そうですか、はい、ちょっと柔らかいところ、
はい、柔らかいところ
だいたいアホなんで、
いやじゃあまたや
では、ちょっと片岡市長の人間らしさというか、はい、親しみやすさを、知っていただきたいと思いまして、先日取材をさせていただいたときに、
はい、
最近やった一番恥ずかしいことは何ですかというような質問をさせていただきました。 でその時のちょっとお答えをまた、答えていただきたいんですが、
そうですね、もう僕は恥ずかしいことってもうそこら中でやってますけどまあ僕イタリアンレストランでコックやってたんですよ、
はいはい、
で結構パスタが自分で作るのも好きですけど食べるのも好きで、はい、カルボナーラが結構大好きなんですけど、はいはい、この間倉敷 のお店に行ってカルボナーラをボーイさんに頼もうかなと思ってパッと口をついて出た言葉がボラギノールくださいってなんかおかしいなと思ってカルボナーラを持ってきていただきました
全然違うものが
店員さんはどんな感じでした
いやはぁとか言われてはぁと言われて僕もなかなか気がつかなかって、はい、それでおカルボナーラだと思って、お願いしましたね。
言い直したんですね、
はい、なんかよく分かりませんでした、あのうまい感がね、なんかでもなんかなんとなくこの2つって似てるじゃないですか、
はい、なんとなくリズム感がね、
言葉の
響きがね、全く別物ですけどね
あと岡山県立大学 の入学式の1000人ぐらいの前で、はい、早々と出て行ってスピーチをして、みんな卒業おめでとうと言ったらなんか会場がブワー大爆笑になって、いやなんかあれチャック開いてるかなんかどっかおかしいかなと思ったら、あの物言わない寡黙な学長さんが、市長入学とか言われて、あそういえば卒業とか言ったなと思った時にはもう時すでに遅しで、あの僕の後ろで来賓席とかもうみんな過呼吸になって、あの数ばっかしのになって、それから結構もう人生はこうだとか言いましたけど誰も聞いてくれませんでした
シーズンがもうちょうど重なって、もう卒業シーズンと入学シーズンと、
そうですね、あと僕結構1年間に1000キロぐらい走ってるんですけど、はい、最近なんか転ぶんですよね、走っていて、はあ、なんか足が思ったより上がってないって、
は
あ、ほんで朝走っていて、ドタッと路上で転んで、はい、もうヘッドスライディングが飛んだみたいな感じでそれですっげー痛かったんですけど、さっと立ち上がって周りをキョロキョロっと見たらもう誰も見ていなくて、はい、よかったと思ったら、その 2,3 歩歩いたところにヒュッとおばあさんが出てきて、はい、あんた大丈夫かってそれは恥ずかしかったですね。
おばあさんに心配を。
ばあちゃんに、ばあちゃんに見られてましたね。大丈夫かと言われましたね。
大丈夫。
はい。
割と師匠お茶目な面があるという。
いやいや。転んだらね、なんかこう痛みがなかなかもう治らなくなりましたね。はあ、あれ。2ヶ月ぐらいかかりましたよね、
激しくあちこち打たれたか、
右の手首と左の膝ですけどね、はい、あ、まあ、とにかくとっさの判断で顔を守ろうと思って、
もうそれはもうね、顔の、
そうですね、顔がなんかこうあのなんか、やられるとこう
骨折とかね、
議会の答弁ができないじゃないですか。
そう、はい、いろいろね言われます。
でなんか女房にやられたかとか、
いろいろ、いろんな意味でね、いろんな
意味でそういう意味で顔大事ですからね。
顔大事ですね。いや本当、いやだからこうなね、すごいこう素敵、まあお茶目たら失礼なんですけど、こう人間味のある方が、まあ今もうやっぱり死をこうやっぱり前面に立って、PR したりしてるわけですけど、こうだから政治を目指すやっぱりきっかけというか志のきっかけというのは、
ね、まあ、ずっと昔からピアノを弾いていて、で高校、総社高校の時に勉強できなかったんですよね僕は。それで まあ、心の拠り所があのバンド活動みたいなね、はい、それで僕の相方と一緒にあの僕がピアノ弾いて 相方がギター弾いてこう今で言うとゆずみたいなバンドをやっていて、うん、それで大学でもやってプロを目指してやっていこうみたいなそういうノリだったんですけれども、大学3年の時に僕の 相棒めっちゃうまかった今キングレコードにいるんですけどね、大学3年生の時に総一ちょっと話があるとかって言われて、はい、何とか言ったらあの言いにくいけど、まあ、お前の音楽性ともう付き合うつもりはないというふうに言われて、それで見下り判を下されて、うん、そこからね僕はあの人生の深いあの溝にはまったというか、はい、あの本当はそこはもう通過した方がいいんですけど、あの人間は何のために生きるんだろうというノイローゼ状態みたいになって、はい、それで本を読み漁ったりとか、もう今でも覚えてますけどあの空海という映画があって、はい、これ空海じゃなくてあの空海ですよ、弘法大師、はいはい、で空海さんもあの平安京の高級管理というか役人で非常に優れていて、人間ってなんで生きているのにぶち当たってあの役人を辞めて平安京を辞めてで山の中さすらってノイローゼ状態で生きる意味を探したみたいな、そういうストーリーから始まってるんですけど、でやっぱりそうだなやっぱり一人で生きていくわけじゃなくて、まあせっかく生まれてきたんなら意味って何だと言われりゃね、あの人のためになるかならないかが基準じゃないかなと思って、人のためって言ったら一体どういうのが手っ取り早いかというと学校の先生かと思ったんですよ。それで学校の先生の DNA も僕母親が幼稚園の先生だったんであるんですけど、なんか法学部だったんで学校がなんか社会の先生になるということなんで、社会の先生には多分僕は向いてないなと思って、じゃあ政治家になろうと思って、その当時まだ政治家がかっこいい商売だったっていうか人気あったんですよ、あの、はい、企業訪問なんかでもあの衆議院会館をどんどんノックして歩いて、はい、あのまあ、その当時その政治家の秘書、国会議員の秘書さんっていうのは、まあ、政治家の登竜門的な感じがあったん で、うん、でその時僕橋本龍太郎先生のファンだったんで、はい、先生とこ行ってあの僕を使ってくださいと言ってお願いして、何回か行ってあの怖い龍太郎様がこんな俺でいいんだったらとかって言われて、ありがとうございますと言って決まった瞬間に辞めたいなと思ったんですけど本当に思いましたね、やばーとか思いましたけどね。でそれで政治家になろうと思って、まあ、21年間あのでっち奉公みたいな、まあ、給料 言わない方がいいよね、でもまあ安かったんですよ。それで1年間に12回休みがないっていう、あの要するに1ヶ月に1回休みがないみたいな、ね、大変なことを21年間やったんですけど、本当にね、まあ、総理大臣の、まあ、内閣総理大臣官邸とかにいた時代なんかも本当にあの総理のおかげで僕はシラク大統領、フランスの大統領と抱き合ってキスしたことあるんですよ、はいはいはい、正確にはキスされたんですけど、はいはいはい、とか、まあ、国連総会とかあのサミットとかね、結構あの本当にあの価値あるいいものを見せてもらったんですけど、まあ、総理非常に厳しい方で怖かって、僕は本当口答えもしたことはないし、あの結構距離あったんですね。だけどあの21年間 の中で、ね、僕はこの人にの懐に飛び込めたなと思ったのは17年目でしたね。で17年目、まあ、橋本総理がもう一回総理大臣を目指そうとして、戦った総理大臣総裁選挙で大阪の難波の講演が終わった時に小泉純一郎が圧倒的だったんですよね、はいはいはい、 で生まれて初めてその自分の演説が評価されない、受けなかった、負けたっていう橋本総理にとってはもう屈辱的な瞬間だったはずなんですけど、でその次の会場が名古屋駅前だって、で新大阪から新幹線乗って数分経った時に僕が総理に、総理あの冒頭 の, あの、まあ、不良債権の中身について、あの不良債権の大阪がこれほど多いとは俺は知らなかったっていう言い回しはやめましょうと、でこういうふうにこう肯定的に喋った方が私はいいと思いますよというふうに申し上げたら、それもそうだなと言われて名古屋でその演説を直してくれたんです。でその時にあの何でも言える関係にはまったというか、懐に飛び込めたなというのはその17年目の新幹線の中です。結構なんか真面目な話。
いやいや真面目になりましたね。じゃあちょっと、はい、じゃあ市長のもう本当にあのずっと志を持たれていた音楽の、はい、部分をもう今日は特別に、
そうですね、
生を歌を聞かせていただけると、はい、いうことなんですね。本当にありがたいですね。緊張しますけども、
緊張するのは僕じゃないです
か。いや聞いてる方が緊張。
キーボードまでね、
そうです、今日本当にあの演奏もね、
生演奏ですからね、貴重ですよ、はい、皆さん、ね、
じゃあちょっとあの曲紹介、ごめんなさい、
いいんですかね、
あの 曲の紹介だけ、
僕はあのこの歌結構好きなんですけど、あのドラえもんのテーマソングでひまわりの約束っていう、はい、これはあのすごくあのちっちゃい子がよく知っていて、それであの総社市内の幼稚園の卒業式とかあの入学式とか子供に僕はあの入園式の日に聞いてもらっている、
いい曲ですね。
歌詞を、まあ、僕はあんまりよく覚えてないですけど、子供がね、はい、間違ったとかって言うんですよ。なんで、まあ、今日はその歌を歌おうかな、
はい、じゃあちょっと演奏の準備を、はい、していただきたいと思いますが、小葉ちゃん、
はい、
もうその志、あの学生の時に、はい、何のために生きるんだとかそういう深いこといいですかね。もう、はい、じゃあ、準備ができましたので、演奏お願いしたいと思います。
どうして君が泣くの、まだ僕も泣いていないのに、自分よ悲しむから辛いのがどっちかわからなくなるよ。ガラクタだったはずの今日が二人なら僕にあるかな。いつも君に、ずっと君に笑顔でいて欲しくて、ひまわりのようなまっすぐなその優しさを、ぬくもりを全部返したいけれど、君のことだからもう十分だよってきっと言うかな。
晴らしい。
いやいやいや、ありがとうございました。
すごいですね。
ありがとうございました。
声がすごい通りますね。
ええー、どうも。なんか恥ずかしいです。
さすが。
いやいや、ありがとうございました。
なんかこう聞きながらね、
なんか心にね、やっ
ぱり。いや、もうあの3人にこうじっと見つめられて、まあ男の人に
女性の方が良かったんですけど、
男の人でもいいんですけど、なんか恥ずかしいですよ。
メンズトークですいません。いやいや、
なんか
女性気が全くない。
今日ねスタジオにね
女性がいらっしゃるんだけどね。
こういうことも多いですか、やっぱりこういろいろ仕事、まあ、女性活躍 の、 あの今時代ですけども、やっぱりもう男の仕事っていう雰囲気がやっぱり多いですか。
そうですね、でもあのソーシャルセクションって結構女性を登用しているってあの方なんで、あの、まあ、男ばっかしじゃないですけどね、男ばっかしだったらやる気出ないじゃないですか。
そうですね、
はい、
はい、もうおっしゃる通りだと思います。
今のなんか苦情のメールが来るかもしれない
ですけど、人間味も普通だと思います。
みんな思ってますよね。
いやいや、みんな思ってます。もう男性はみんな思ってます。もうやっぱり女性がね、活躍がやっぱり我々頑張るお力になってます。
そうですね、
はい、もうやっぱりあの座右の銘じゃないんですけど、こう目の前にやっぱりベストを尽くすことっていうのをいつも。
そうですね、まあ人間生き方みたいなのがあって、僕特定の宗教にはありませんけれども、片岡流生き方みたいなのが決めていることがあって、はい、2つ3つあるんですけど、1つは目的に向かって、精一杯頑張る、うん、でこうなりたいって思うと、やっぱりこう右に行こうか左に行こうかって迷う時が必ず人間あって、はい、その時にやっぱ難しい方を選んでいくということですね。これは結構際どいっていうかね、本当はみんな人間楽な方がいいんで、簡単な方に行けば達成早いし、だけどやっぱ難しい本を選んでそれを乗り越えていく勇気を持つということは非常に、大事だと思います。あともう一つは巨大な不安とか湧いてくる、なんかやばーとか、
はいはいはい、
どうしようとか、あれを否定しないっていうことですね。
それを受け止める、
受け止めたくはないんですけど、そういう自分もいるよねという感じで、議会で、ね、はい、答弁してるとき、はい、こういうふうに言われるとやべえよなとかこう頭の中で思うじゃないですか、はいはい、でとうとう来たわとかみたいな感じになったときに、はい、うろたえている自分がいるとかね、はい、顔色がなんかちょっと変わったのではないかと思って直そうとするとか、はい、そういうことはできるだけしないでおこうと。
もう素のまま、
うろたえたらうろたえていいんじゃないかと。
それはちょっと全然気づかないですよね。
僕いつも思ってますけどね、結構弱いんで、突き刺されそうになると逃げる自分がいるんで、そういう自分もいるよなと思って、
うん、あらゆる分野の質問が来るわけじゃないですか。
この間打ち合わせとは全く違うことを喋ってました。
なんか新鮮味があって、
ちょっと
毎回新しいのがいいですよね。僕はこういう答弁というか返事をすると、次が進んでいけませんよね、なんとなくね。
いやいやいや、
台本合ってないようなもんですね。もうネタは山のように、ね、ありますし、
これもあります
し、そうですね、カレーもね、また新しいのが。
そうですね、総社市内に小学校が15校あって、で昔ね、学校別に給食を作っていて、給食のおばちゃんっていうのがいまして、
はいはい、
それでそれぞれの小学校にそれぞれの独特の味があって、子供はみんな大体フルーツポンチとライスカレーが大好き、カレーライスじゃなくてライスカレーが大好き、でその40年前50年前の栄養士調理師の方を探し出して、そっくりそのままそのレシピを再現して、40年前の総社小学校カレー、40年前の時和小学校カレー、山手小学校、神在小学校で15校全部を 40年50年前の学校給食ライスカレーを再現して全国発売しているという、はい、で今、4つ目までできまして、
4つ目ですね、4つですね、
はい、あと11校ぐらいかな。
これまたあのパッケージがあの昔の小学校のセピア色の写真が載ってて、
ね、うん、あの40年前の校舎を、
木造校舎ですね、
木造、
そうですね、
木造でしょうね、はいはい、40
年前でこれもあの地域の方々と学校とか共同して作っていて、はい、こんな写真持ってないですかねって言って地域の人がこう探し歩いて、それでやっとあった1枚であるとかね、うん、
これは片岡市長のアイデア。
そうですね、ある日降って降りてきたみたいな感じ。
ああ、そうなんですね、はい、いやこれこういうの
これ僕はあの思いついた瞬間に絶対売れると思いましたけどね、
はい、いや僕も絶対食べたいですよ、自分の小学校に出てきたら、はい、で
300円で売っていて、で、まあ、300円のうち20円を学校にバックする、うん、だからもう総社小学校は7000個売れてるんで、はい、7000個かける20円は1億4000万、
あ、いや
違う、なんぼでしたっけこれ、140円じゃないよね、14万円か、
14万円、
うん、だから14万総社小学校が自由に子どものために使えるお金があればね、はい、結構、いいのできるんで、
そうです、はいはい、これ雇用にも役立ってるって言われてましたよね。
そうですね、このパッケージをこう蓋をしたりとか、はい、あ、障害者の施設でやってもらっていて、
はいはい、あと地元のこうセロリを使ったりとか、
ね、そうですね、本当にね、はい、もうレシピ全部違うんで、はい、面白いですね。で山手小学校なんか結構脱脂粉乳効いていて、
あ、そうなんですね、
はい、それから山手は豚肉なんですけど、例えば人材小学校カレーには大根が入っていたりとか、
面白いですね、はい、それ食べ比べもね、
うん、だから、はい、ワクワクドキドキ感があって、はいはい、で学校で作っている給食を本当に売ってよいのかっていう、そういう、まあ、恐怖感があるじゃないですか。でもやっぱこれ思い切って、うん、難しい方を選択するっていうか、うん、はい、やるとやっぱりみんなが助けてくれましたね。あ、もうすでに全部で、はい、まあ、消防署カレーも合わせると2万ぐらい売れて、だいたいね、この類のレトルトカレーっていうのは横須賀海軍カレーなんかでも1年に4000個売れるとヒット商品と言われてるんですけど、はい、もう発売に3ヶ月でもう2万近くっていうと、
は
あ、
すごいですね。
NHK のね、おはよう日本で全国放送されましてね、はい、やっぱさすがです、FM 倉敷さんもすごいですけど、NHK の全国放送も全国から注文来ましたね、
はい、そうです、はい、これもうネットでもあれですね、注文できたりとか、インターネットでもね、はい、もちろん注文できるんですよね、はい、いや、本当にもうあっという間の30分で、もう全然2時間番組でも足りないぐらいじゃないかなと思うんで、まだまだ本当にお伺いしたいんですけれども、もう総社市の顔として、まあ総社への思いというか、それをちょっと皆さんに。
そうですね、やっぱり僕が政策を作るときっていうのは自分の実体験に基づいていないっていうのは政策じゃないと思ってるんです。で僕はやっぱり小学校中学校高校と総社にいたとき、総社はこのままかっこ悪い街じゃいけないと思っている、その気持ちが強いので、やっぱり総社は日本一ってありきたりな言葉になるけど、日本でベスト10にはしますよ、
はいはい、人気ありますもんね、
814市ありますけどね、
自然周りね、
はい、ただ今人口増えていて、はい、子供の生まれる頭数も増えていて、だから企業誘致がバンバンいってるんで、まあ調子はいいですね、
はい、もう本当にもうまだまだお伺いしたんですけれども、今日はね、片岡総一市長にお越しいただきました。今日本当にありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。次回はですね、5月18日の第3木曜日午後7時からの放送になります。ではまた来月も